幸せは身近なところにあるもの。それは家族。夫婦の輪、親子の絆を確かめ合い、深め合う。そんな家族円満のヒントをお届けします。家族円満第1276回。この番組は天理教導誘社がお送りします。人生最大のラッキー、助産師目黒和歌子。今から56年前、私が4歳の時、父が経営していた会社が倒産しました。父は倒産の後始末や債権者への対応などをすべて母に丸投げし、浮気相手のキャバレーのホステスと蒸発、行方知れずとなったのです。母は気が狂いそうになり、私と弟を道連れに死のうとしたこともありました。親戚宅を転々とし、どん底から這い上がり、親子三人で暮らし始めた頃、父の居場所が分かりました。私が小学5年生の時です。失踪から7年が経っていました。母は家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。調停が終わり、帰宅した母からはただならぬ気配がしました。つり上がった目は真っ赤に充血し、舞一文字に結ばれた口からはギリギリと歯ぎしりする音が聞こえてきそうです。
お母さん、どうしたん？
と尋ねると、母は席を切ったように、家庭裁判所の廊下の椅子に座ってたら、洗面所のドアが開いて出てきたのがお父さんやってん。お母さんに向かって、いや久しぶり、元気だったってニコニコしながら言うてん。すみませんも申し訳ありませんも何もないねん。あなたが投げ出した借金を返しながら、私と子供たちがどんな中を生きてきたのかわからないんですかって言うたら、肩をすくめただけで何も言わんと、廊下の端の椅子に座ってうとうと居眠りし始めたんよ。母の目は椅子をつり上がり、下唇をかみ、怒りで体が震えています。調停では倒産の後始末を投げ出してホステスと逃げたことは認めたけど、現金書き留めでうちにお金を送っていたと嘘を言い出して、私たちは親戚宅を転々としてたんやから住所もわからへんのに送りようがないでしょう。そんなこと一度もありませんでしたって言うたら、証拠ならここにあります、ほら、こんなに何度もお金を送っていました、借金を返済するのに十分な額で生活の支えにもなりますよねって、現金書き留めの控えを束にして見せたんよ。50年以上前、現金書き留めを郵便局に持っていくと、メモのような控えが交付されていたらしく、父は輪ゴムでくくった控えの束を2つ、証拠として提出しました。その控えには、送金先も差出人も書く欄がなく、現金の額だけが記されていました。どこかにお金を送っていたようですが、うちに送られてきたことはありません。父は法科の名門として知られる大学法学部の出身で、法律に詳しく、自分が有利になる方法を熟知しています。田舎の看護学校を卒業し、結核病院で働いていた母が勝てる相手ではありません。父の主張は認められ、母は泣き寝入りをする結果になりました。お母さんはお金が返ってこないことに怒ってるんと違う。調停員を騙して私が嘘を言っていると主張するのは多めに見ても、我が子にまで嘘をついているのが許せないんや。こんな人でなしを父親として生まれてきたお前たちがかわいそうでならない。あんな人をお前たちの父親にしてしまって申し訳ないと泣き崩れてしまいました。それまで母は父のことを悪く言ったことがありませんでした。しかし、この時ばかりは我慢ならなかったのでしょう。小学5年生の私に、おえつしながら心の底を話しました。それを聞いた私は、まさか お父さんがそんなことを言うやろか。お母さんの言うてることは嘘や、と思いました。私には父に可愛がってもらった記憶があるからです。それからずっと嘘やと思い続けてきたのです。父と再会するまでは。平成23年、ひょんなことから父の居場所が分かりました。なんと、私の所属する教会と同じ西宮市内に住んでいたのです。メモの住所をお便りに一人で訪ねました。44年ぶりの再会でしたが、名乗るまで私が娘の和歌子だと気づきませんでした。どうぞお上がりくださいと促され、親様に付き添いをお願いして中に入ると、一緒に逃げた元ホステスのおばあさんがいました。気まずい雰囲気の中、お茶が一杯出されました。お顔を見に来ただけです。突然お伺いして申し訳ございません。これにて失礼いたします。と、椅子から立ち上がろうとすると、そのおばあさんが、
和歌子さん、うちの娘のゆきちゃんに似てるわ。やっぱり血のつながりかしらね。
と言い出し、アルバムを出してきたのです。すると父も一緒になって、これは家族旅行で北海道に行った時です。これはピアノの発表会で、とニコニコしながら説明を始めました。ありえないと思いました。浮気相手との間にできた子供をどんなに可愛がって育てたか。捨てた娘に対してそれを平気で話せる父を客観的に観察しました。恩や人情をわきまえず、恥を知らない、人としてまともな心を持っていないと結論を出しました。父の親バカ話を聞きながら、5年生の時に母が言ったことはほんまやったんや、ほんまもんの人でなしや。私の父親に間違いないけど、この人に育てられてたら自己中心的で人の痛みのわからないとんでもない人間になってたわ。危ないところやった。これまではこの人に捨てられたことが人生最大の不幸やと思って生きてきた。そうじゃない、そうじゃないんや。この人に捨てられて、この人に育てられんかったことは人生最大のラッキーやったんや。そう気づいたのです。リスナーの皆さん、誤解しないでくださいね。決して父への嫌味、皮肉や当てつけで言っているのではありません。捨てられたことは神様のご守護であったと確信したのです。この確信によって、心の奥底に40年以上根を張っていた父への恨みが消え去りました。そして良いこともそうでないこともひっくるめて、この人生で良かったんだと受け入れることができたのです。先日、父からハガキが届きました。老健施設に入所したようで、弱々しい字で会いに来てほしいとだけ書いてありました。近々新幹線に乗って主人と一緒に訪ねてみようと思っています。
ありがたい、ありがたい、ありがたい。陽気な心で通れば、どんな困難な中にも助かる道筋が見えてくる。心がスカッとする一言講話、深谷義太郎、だけどありがたい。今日お送りするのは、喜びましょう。喜びましょうというと、元気な時ならともかく、病気で苦しい時に喜びましょうもないだろうと思う人もいるでしょう。しかし、元気で忙しい時は気づかないけれど、病気で寝ているからわかることもあるものです。必ずしも元気だから喜べるとは限りません。病気で辛い時だからこそ、じっくり考えてみることができるのではないかと思うのです。 また一つには、病気で苦しい最中でさえ喜ぶ努力をしている、その心を親神様はお受け取りくださいます。だから喜びましょうと言いたいのです。娘が小学1年生の時、右目の上に大けがをしたことがありました。担任の先生が病院から連絡をくださったのですが、私は怪我のことを聞くなり、ありがたいと思いました。なぜなら、河原町大教会の初代会長を務めた深谷源次郎は、右目が潰れるところを助けていただいて、本気で信仰を始めました。私も赤ん坊の頃、右目の上に大怪我をしました。父からよく、お前は初代と同じように右目が潰れるところを助けていただいた。あの時怪我の場所がもう少しずれていたら失明していたかもしれない。助けていただいてよかったな、目が見えるということはありがたいな、と聞かせてもらったものです。そして今度は娘まで助けていただいた。だから私は最初に聞いた時から嬉しかったのです。娘が病院から帰宅後、お授けを取り継がせていただきました。取り継いでいる最中にぐっすり眠ってしまい、そのまま朝まで寝てくれました。翌朝、娘に初代と私の助けていただいた話をしました。今度はお前も助けていただいた。今は痛いかもしれない。でも目を開けたら物が見える。ありがたいな。一緒にお礼をさせてもらおう。そう言いますと、娘はニコニコして、それから神殿で一緒にお礼のお勤めをさせていただいたのです。治ったからお礼をしているのではありません。怪我をしたのにお礼をしている。なぜなら助けていただいたことがわかるからです。親々のおかげではありますが、このように思案をすれば怪我も喜ぶことができるのです。初代会長は結構源さん、ありがた屋の源さんと言われるくらい喜び上手でした。額を打っても、痛い痛い、ありがたい、痛いと感じさせてもらえることがありがたいと言ったそうです。痛くてもありがたいと喜ぶ努力をしました。ここにヒントがあるのです。それは何か。例えば、冬の朝起きた時にたまらず寒いと口に出してしまっても、その後にありがたいと言ったらいいのです。何を喜ぶのか、何がありがたいのか考えるのはそれからでいい。人間はしんどいと言っていたら本当にしんどくなります。ありがたいと言って通らせていただく中に、本当にありがたい姿が見えてくるのです。あちらでも喜ぶ、こちらでも喜ぶ、喜ぶ理は天の理にかなう。日々嬉しい嬉しい通れば理が回りてくる。親神様はこのようにおっしゃっています。喜ぶことは陽気暮らしの原点です。病気で痛い苦しい思いをしている方も、ぜひ喜ぶ努力をしていただきたい。親神様は子供をかわいい親心いっぱいに助けるために節を見せてくださっているのです。
家族円満第1276回、天理教導遊者がお送りしました。